でも一回ね、あの別れた時に私の中ではそれ封印したんですよ、うん、もう悲しくなっちゃうからね。
あ、うん、でも詩でもいろいろあるからね、うん、
いやこれ
現代詩のわけわからないってやつもあるからね。
あ、
これ結構素敵だなって私は思ってるので、うんうん、あの今度送らせていただきますね
一言ではダメ、ね、出しちゃダメ、値打ちがちょっと分かんなくなる、それ一言だと。
いや、なんかいくつもあって忘れちゃった
なんかでも本当に例えば、おわおわこんばんは、うん、この家の主人は病気ですみたいな、
うん、あるよ、
萩原朔太郎みたいな、いきなり来たら困りますよね、
うん、
ですよね、
うん、
どんな感じなんだろう。
え、タッキーはどう、詩をもらうっていうの。
私は手紙の方が嬉しいです
。え、手紙とね、詩のね、境目みたいなスタイルとしてあるとするならばね、あのだんだん韻を踏んだりね、対句持ってきたりするんだよ。
はいはいはい、手紙の中で、
手紙の中で、
はい、あ、面白い、それは、
あ、
うん、
それはやるよ、
うん、
お、僕はやる、うん、対句、うん、対句とか米印リフレーみたいな世界だよねカラオケの
こっからこっから米印みたいな
うん、うん、それはあるな、自分の中には。
ってことは手紙と詩の違いっていうのは何なんですか、うん、手紙は例えばだから
ラブレター、やっぱり詩っていうのは誰かに送るものだからね。ベースは学校の時にやった漢文の詩、
はい、
あれだよ、あれだと思う。
うん、
漢文の詩、あれはもう完全に対句と例えと見立てと韻を踏む世界だから、
うん、そうです
ね、うん、だから僕漢文好きだったんだよ、
はいはい、
だ、あれ合うんだよ、だからあれもうめちゃくちゃコピーの世界だから、
そうですね、
漢文の詩であれ凝縮だからね、あそこまで、うん、いや韻は踏んでたような気がするから、その詩は朗読って言うけど、詩は絶対朗読しないとダメだ、
うん、
詩は黙読ではダメ、
うん、
朗読した時にその詩の意味とかが出てくるんだよね、うんうん、だから意味解釈によって読み方が違う。
ああ、なるほど、うん、区切る場所とか感じ
で、もう、うん、もう読み方が だから多分書いた人が読むっていうのは その人はそういうふうに書いたし、読んでる人は自分の音の読み方で読んでる、
うん、
小学校の時間に国語の教科書の一番トップは詩だった、
はい、はい、
教科書の一番最初は詩から始まる、
はい、はい、
うん、でこんなのは基本的にはね、詩の問題っていうのは受験にはほとんど出ないんですよ、うん、小説も出て、だから論説文が小林陵、亀井勝一郎が出て、うん、加藤周一が出て、うん、であの小説がまあ出るかぐらいなんで、現代国語は詩なんて絶対出ないんだけど、
うん、
あのなぜか詩から始まる。で学校の宿題、中学でも宿題は詩を暗唱してくること。
ああ、ありますね、
これはもう大好き、
すごいいいですね、
うん、大好き、めっちゃ大好き、
大好きです、いいですね、
詩の暗唱、うん、で寸大時代に、
はい、
寸大はすごいんですよね、詩があるんですよ、現代国語の授業に詩があったんです、
うん、
まあ教科書を作っているのは当時藤田修二先生が作ってたの で、
はい、
で藤田先生が佐藤春さんが好きだったので、佐藤春の、
うんうん、
別れの歌っていうこれをやるんだよね、うん、で藤田修二先生の読み方は教室いきなり入ってきて、教室でふってガラッと入ってきて、この間今日はどっからかなとかって、それで始まるの何もないんだよ、パッて入ってきて、ジャケット着る、あのスリーピース着て入ってきて、ここをこうやって広げて、人と別れる一瞬の思い詰めたる風景は松の梢のてっぺん海一寸にあみたいな、けなばけの歴一末の海の雲よりもるやらん焦点と気あがみや人のやつを空に、こっからでよかったんだよねこうやって始まるんだよ。
なるほど、
授業が
深みがありますね
もう300人の教室がシーッと、うん、えこっからでよかったんだよねって読まなくて別にいいんだけど、でも藤田先生のあの1行目のこの8行の詩なんですけど、別れ方、人と別れる一瞬のって あのいきなり切羽詰まった一行があるってすごいよね、この詩は。切羽詰まったクライマックス、もう切り立ったところから、あの2時間ドラマの崖っぷちから始まってるような世界だよね、
うんうんうん、
でそれを寸大というのはすごい学校で、
うん、
奥井清先生が英文読解の授業でこの教材を使うんだよ。英文読解の授業で、
はい、
英文読解の授業で詩を、日本の詩を持ってくる。
へー、
うん、で奥井先生があの読み方で、英語の読み方もにあの同じなんだけど、奥井先生がいいですかってちょっと読んでみましょう。人と別れる一瞬の思い詰めたる風景はってこう読むんだよ。つまりこれは回想だ、ジジイの回想、うん、だから藤田先生のは今リアルタイムで2人でこれから死のうかどうかっていうところであるにもかかわらず、奥井先生のは回想なのよ、
うん、
だから読んでる人が必ず、書いてる人のがもう今この状況はね、回想でその切羽詰まった状況のことをフラッシュバックしてるっていう状況なんだよ、ね、このシーンにまたあと続いていくわけだね。これは佐藤ハイローが谷崎潤一郎の娘、あの奥さんが好きになっちゃった、
はいはい、
うん、で谷崎潤一郎さんっていうのはもうこれは大変な女性が好き、
うん
うん、奥さんの妹が好きになっちゃった。妹っていうのはすごいおキャン、
はい、
積極的な、お姉さんおとなしい。谷崎潤一郎は女好きな人にありがちな傾向なんだけど、こういう悪女系が好き、
うん、
こう積極的なタイプ、
うん、
もう奥さんは退屈なんだよ。でそこで弟子の佐藤春が、
うん、
奥さんの相談事を乗ってるうちに奥さんを好きになる、
うん
うん
うん、
実はだよ、ベースオンリアルストーリーですよこれは。でそれがまあ師匠にバレました、
うん、
昔は作家っていうのはもう師匠弟子の関係、芥川龍之介は夏目漱石の弟子、こういう世界があるわけ、うん、弟子の佐藤春はバレちゃったわけ、師匠に。とんでもないことになっちゃう、うん、っていう時にここがまたね、谷崎潤一郎ですよ、鍵田万次郎の世界ですよ。、うん、くれてやるって、
へ
え、うん、俺妹付き合うからって、で谷崎潤一郎はそこで、そこは作家なんだよね、その話を小説に書く。
あ、そうなんですか。
タイトルが、タデ食う虫。
あ、タデ食う虫、その話ですか。
失礼なタイトルだよね。
はいはいはい、
むちゃくちゃ失礼な話だよね。タデ食う虫、うん、もうド S ド M の世界だよね、
うん、
こうなると。で、奥さんと、その師匠の奥さんと我々はどうしようかと言って調子に行くわけですよ。
調子、
調子の、
はい、
あの
犬吠
埼、犬吠埼の地球が丸く見える公園に行って、はいはい、その調子にある犬吠埼の灯台の上から、
うん、
というところで、この詩はあとまだ順序詩集続いていくんですよ。
へ、
次は舞台は砂浜 の, あの松の林、
へ、
うん、へ、こぼれ松葉をかき集め、これは奥井先生の意味です。こぼれ松葉をかき集め、乙女のごとき君なりき、こぼれ松葉をかき集め、わらべのごとき我なりき、
うんうん
うん、わかりますか、皆さん。ここで勘違いしてはいけませんよって、うん、乙女のごとき君なりき、乙女を想像しちゃいけません、
うん、
乙女のごとき、
あ、なるほど、
ばあさんなのであります。わらべのごとき我なりきはもうしっかりとした初老混じりのおっさんなのであります。そのおばはんとおっさんがそこでこぼれ松葉をかき集め、乙女とわらべ手を取り入って、 焚き火をしている悲惨な絵柄なのであります。
面白いですね。
英語の授業です、これは。これが英語の授業だから、寸大ってとてつもなくレベルの高いことやってるよね。
ですね。
僕が聞きに行ってんのが30だからね。もう函館のサラリーマンやってるって。
あ、そうなんですか。
サラリーマンやりながら、僕は神保町のスタジオに行き、それから寸大駿河台上がっていって、奥先生の授業をちゃんと券を買って。
あ、買ったんですか。
券を買って、
はい、
授業を聞いて、テープ取って、メモを取りながら、今ノートも全部取ってる。
そういう人いるんですかね。いないですよね。
いないかな。
いないですよね。
いないかもしれない。うん、ただ寸大ってあの南浪もいるから、
あ、そっかそっか、
うん、
悪めたちはしないわけですね。
うん、もっと太いやついっぱいいるから、うん、まだ二浪でしょみたいな。二浪が若手だから寸大では。
なるほどね。それしかし寸大もそれがすごく大学受験に出るっていうデータでやってるわけじゃないですね。
でね、奥先生はいつも言ってた、あの奥先生はいつも言ってたのね、あのこれ以上はハマらないでくださいって、これ以上は大学行ってからやってください。
ああ、なるほど、うん、
これ以上ハマるとね落ちますよって。その口だよ、だからハマったんそれね。
ああ、なるほどね。
うん、これ以上ハマらない。僕は寸大って何をやってたかっていうと、英文和訳の日本語訳の先生ごとの違いがむちゃくちゃたまらなく感動した。
鈴木長寿いるんですよ。鈴木長寿
っていう、これ学長なんですけどね。
あと伊藤でしたっけ、
伊藤和夫先生。
伊藤和
夫先生っていうのは、あの受験にのために最も点数が取れる授業をするので一番人気なんですね。うん、声ちっちゃくて体もちっちゃくて、でまあここで板書して「It is」ってドドドドドドドって、どっかにザットがあるかなって、あったで「It is」ザット、うん、でこれをどうやって訳すかと、うん、こんなのね訳にこだわってちゃダメ、分かってるぞと、これタッチアップです、ベース踏んでるということを採点官にアピールすれば点数になります。こんなところでおしゃれなことをしようと思ったらダメ、また来年君たちは来なければいけない、うん、だからここで、うん、ここでセックスという単語、うん、こんなのにこだわっちゃいけません。僕は同じテキストでいろんな先生で授業を受けた、よそのクラスも売り込んで、うん、でセックスっていう単語があって、同じ文章、
はい、
うん、ね、浪人生、童貞の浪人生でセックスっていう単語出てきただけで大喜びなんだよ、
はい、
追い詰められてるし、
はい、
これをどう訳すか、はい、うん、奥井先生はまず、うんって、このクラスではどう訳しておこうかって、EFGH、
あ、
はい、文一、東大文一クラス EFGH 試験で成績順にこの300人と1200人が決まる。で、文1クラス、文2クラス、それからまた下のクラスがあって、だつまり東大を受ける連中の中でも1200人のうち300人ごとで席次でクラスが分かれてる。E 組が一番いいクラス、EFGH で。で、E 組ではやっぱりギャグの、あの帰りが早いし、F 組ではオチまで言わなければいけないとか、それあるわけ。で、その時にこのクラスではどう訳しておこうか、僕は EFGH4 回聞いてるから、なんか同じテキストの同じところ、
五全部文化一類の EFGH、うんうん、私は五全部文化二類の C 組だったん
で、訳が違うっていうことを味わいに言ってるから、こ
ちは。なるほどね。そうなんですよね、
うんうん、で、セックスかというこのセックスっていうのが、ちなみに伊藤和夫君ならって、ここから始まるんだよ。伊藤和夫君なら、うん、まあセックスがと訳すでしょうと、うん、これで点数は取れますと、うん、でこれから私の訳を言いますと、決して真似しないようにと。うん、決して真似、グレアム・グリーンの文章があって、うん、さあこのクラスではどう訳しておこうか、例えばこう訳してみようか、あの夜のお楽しみがと訳してる。決して真似しないように。先生はね、翻訳もされてる人だ。
なるほどね、
うん、
そかそか。
翻訳家の訳はこうか、成城大学の佐久間慎先生って書いてる、うん、この人はグラマーを教えてたんだ。この先生はあの同じ文章を構文の説明をした後、 相撲取りぐらいの気迫で、
ええ、
じろって見渡して、言葉少ななんだよ、あとは日本語の問題さって、文法が把握できたら、あとは日本語の問題さ、訳してみな、
そういう割りなんです
よ、訳してみなって言いながら、ローレックスの時計をお尻でこうやってこう拭くんだよ、簡単そう。やったのか。すごいよね。これは英語、映画字幕の役だよ。
あ、そうですね。そうですね。うん、
映画字幕の役、やったのか。うん、奥井先生のがあれが小説の翻訳の役。
うんうん
うん、セックスをやったのかっていう。もう痺れるよね、
うんうん。
この役に。そう来るかと。だから僕は寸大って東大入れなかったけど、寸大は最終学歴のような気がしてる。なんかここで後に作家になる全てのなんかその文章の書き方みたいなのを寸大の国語だけじゃなくてあらゆる授業でなんか学んだような気がするよね。で全てそれはモノマネだよね。モノマネ、
うん、